総次郎のハピラジ、皆さんこんばんは、RRJ の広報部所属の VTuber 総次郎です。皆様ゴールデンウィークって言ってはいけないのかもしれない長期休暇まあ、これ多分言ってもいい言葉だと思います。はい、すいません。ただ放送されてる方の多くが長期休暇と言ってるのでということなんですけども、お休みいかがお過ごしでしょうか。私はちょっと相変わらず仕事をしているような感じになっていると思われる気配です。皆さんはぜひゆっくりお休みいただければと思うんですけども、仕事があるっていうのはけど幸せなことだなというふうに僕はいつも思いながら、お休みの日っていうのは働くことが多いんですけど、言うなればですね、やっぱり、こういうその仕事が忙しすぎて大変っていう人の気持ちもすごくわかりますので、そこはそこで理解した上で、私のような広報とかそういった、お仕事っていうのはですね、本来、日常としてですね求められているとこと求められてない種類の仕事が、あるわけでして、でそこで忙しくさせてもらえるっていうのは本当になんか幸せなことなんだなっていうのを思ったりしますし、やっぱりこういう仕事っていうのは皆さんが休んでいる時にこそ忙しいっていうのが、サービス業の方もそうなんですけど、だと思ってまして、で、今日はですね、世の中で働いてくださっている休みにですね、サービス業もしくは、サービス業以外の方も含めて、一緒に頑張って働きましょうということで、始めさせていただきたいと思いますし、今これ深夜でなので、本当にお疲れ様でした。お休みの方はですが、夜勤の方は引き続き一緒に頑張りましょうということになります。はい、というわけでして、ちょっと前置き少し長くなったんですが、先週ですね、今日は何の日っていうのをちょっとやらせていただいて、でいろいろとやっぱりこうこんな日があるんだっていうのをこう一つ勉強になったといいますか、僕個人としてなんですけど勉強になりまして、で第1回か第2回で1年またぎでこういうのをこう何の年だったかっていうのをやってたんですけど、それはそれでまた1年またぎでやりたいんですけども、その前ちょっと今日は何の日っていうのを少しこれからもやっていきたいなというふうに思ったりしています。この番組が1年続いたら一旦考えてみたいな感じにしようかなっていう考えです。はい、で記念日ということで5月3日これ憲法記念日です。はい、日本国憲法の、施行を記念し、日本の成長を期する国民の祝日ということで、これ知ってましたか皆さん、国民の成長を期する日なんですよ。そういう国民の祝日ということで、なんとなくこう憲法が制定された日なのかなぐらいに僕思ってたんですけど、あ、そういうことなんですね。でしかも休んでくださいと、国民じゃなくて国の成長ですね、日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する国民の休日ということで、これ皆さん知ってましたか。僕はなんとなく日本国憲法の施行された日なんだなっていうふうにちょっと思ってたんですけど、どうやら国の成長を期するという意味合いもあるということで、あ、なるほどと、なるほどというか、あ、そうなんだっていう意外な気持ちになりました。はい、で1947年のこの日に日本国憲法ができたということで、祝日に制定されたという、本当にそのまんまではあるんですが、そういうことなんですね。はい、でもともとですね、日本国憲法は1946年 11月3日に公布されたということで、その憲法を今も我々日本国民っていうのは、まあ、守っているということですね。で公布されてから半年、11月の3日に公布されてから半年後の5月3日に施行されたということなんですね。で全文と11章130条の本文で構成されている憲法、国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重っていうのを基本理念としているということで、なんかこれだけ聞くとなんか素晴らしいやっぱりものだなっていうふうに思ったりは個人的にですよします。ただこういうのっていろいろ難しい問題もあるのであれなんですけど、言葉だけ見るとやっぱりこうあーって思うことはありますね。はい、ということで、まあ、憲法の、まあ、記念日だったということなんですけども、それ以外でじゃあ何があるかということなんですけれども、どうやら世界報道自由デーということで、こちらはですね、報道をまあ自由にするということまんまだとは思うんですけど、国際デーの一つなんだそうです。はい、そしてですね、あとですね、まあこれなんでつけられたかっていうのがですね、1991年の5月の3日にですね、ユネスコと国連によってナミビアのウィントフックで開かれたアフリカの独立、多元主義的な報道の促進に関するセミナーで、アフリカの独立や、多元主義的な報道の促進に関する、フィントフーク宣言というのが採択されたということなんだそうです。でちょっと僕は知らなかったんですね。でただやっぱりこう民主主義にとって必要なのは表現の自由っていうのはやっぱ必要不可欠なもので、表現の自由に対しての、まあ、侵害に対して抗議行動を起こすように、まあ、世界にちょっと呼びかける日でもあるということなんだそうですね。はい、ちょっと勉強になりました。そして語呂合わせとしてゴミの日なんだそうです。5月3日なので。でそれに伴ってなんですけれども、5月30日はゴミゼロの日なんだそうです。はい。なんでまあそういうそのまあ何と言いますか、これ世界でどうなんでしょうね。こういうロゴ合わせ、数字の語呂合わせってやっぱあるんでしょうね、きっとね。で日本には日本の語呂合わせ、その他の国にはその他の国の語呂合わせっていうのはきっとあってですね、多分いろんなこうネタを皆さん仕込んだりとかして、きっと。こういうの楽しんでるんだろうなと思うと、なんとなく僕もニヤってしてしまうような気持ちになります。はい、あとですね、ちょっと変わり種のところで言うと、リカちゃんの誕生日、あ、これ言っていいのかな、リカちゃん人形の誕生日、あ、リカちゃん人形のリカちゃんの誕生日ってことですね。はい、なんだそうです。はい、なんかこういろいろとあるんですけど、誕生日っていうことで言うと、僕のもう亡くなってしまったんですけど、親父が5月3日誕生日でして、でそうですね、本当は長生きしてほしかったなーっていうのをちょっと思ったりしてます。で僕と父親の死別はちゃんとした言葉を4年間交わすことがなく亡くなってしまったんです。で、まああまりこう親といい雰囲気でなかったのかもしれないって僕は思っていて、でとても寂しい気持ちに、まあ、なったお別れだったんですけど、急死してしまったので。ただやっぱ親父が引き出しの中に写真をですね何枚か入れていて、一番上に僕の写真があったというふうに弟から聞いて、ちょっと耐えられないぐらい辛い気持ちになりましたね。親心っていうのを僕がまだまだ理解できてなかったということがあって、はい、なんだか寂しいなと思ったりしている5月3日です。 でこの思い多分一生僕は抱えながら生きていくので、皆さんもし親とね何かこうあったりとかしてる方がいらっしゃって、和解の余地がないところまで行っていれば別にそれはもおのおのの考えでいいんですけど、ちょっといずれ許そうかなと思っていて許せないとか、ちょっとこうどっちから謝っていいのか分かんないとか、そういうのがあった場合はできればこの方から謝ってあげてほしいなと思ってます。もしくは誘い水を出してあげてほしいなと思いました。はい、なんかそんな話を思いもかけずしてしまいましたが、はい、フリートーク以上になります。はい、素朴な疑問を調べてみようのコーナーです。今日はですね、本当にちょっと変わったものを題材にしてみました。で、僕なんでこれをこう思ったのかっていうとですね、ゴールデンウィークだからっていうのが無論あるんですけど、ゴールデンウィーク中のバイトっていうのをやっぱり僕その休日なので時給も良くてですね、よくやってたんですね。でその中でですね、1月に阪神淡路の震災がまああった年があったと思うんですけど、その年のその年のね5月とか、そのまあもっと後かな、その翌年ぐらいですね、その阪神淡路の震災があった翌年翌々年ぐらいに、ゴールデンウィーク中にいわゆる、建築現場のアルバイトしてたんですね。で当時ですね、やっぱり家がやっぱを建て替えるとか新たに建てるっていうことが結構多くあってですね、でそれでしかももう土日関係なく働けるときは働くという、まあ、建てれるときは建てるという感じでやらないとやっぱり追いつかないぐらいこういろいろまあ皆さんお困りだったという時期だったということなんですけど、そこで僕日課ポッカってご存知ですか？いわゆる袖が広がっている、まあ袖じゃないですかね、裾っていうんですかね、まあ裾がですねまあ、あるズボンなんですけど、こちらを履いて、まあ、あとね、いわゆる道具入れ袋みたいなものを持ってですね、いろんなことをさせていただいてたんですね。まあ、いろんなことといってもちゃんと資格のないものはやらないというのは当然なんですけど、やらせていただいてました。で日課ポッカってこれどういう、なんとなくこう日課ポッカあげるから明日からこれ履いてきてとかって言われて、まあ喜んで履いていったんですけど、なんか当たり前すぎて皆さんの口ぶりも含めてよく調べてなかったなと思ったんですね。でちょっと調べてみました。そしたらですね、日課ポッカとはなんか日課ポッカーズを略して日課ポッカなんだそうです。まああんまりこう略してる感はないんですけどねただ日課ポッカーズっていうのは英語でまあ書くと、まあその日課ポッカーズっていうのはズボンの一種で、長さが膝下までで裾がくくられた短ズボンなんですって。で、野球ゴルフなどのスポーツウェアとして広がって、現在は日本では土木建築工事の作業着としてよく見られる現在日本では土曜日の現在日本では、土木建築の工事の作業服として多く見られるようになったということなんだそうです。はい。で、日課ポッカーズってじゃあそもそも何ですかって話なんですけど、オランダからアメリカ移民が来た時に着用していたブリーチズと呼ばれる短ズボンなんだそうですね。なんかこっから話がちょっとだけややこしくなるんですよね。はい。 で、まあ、ワシントン・アービングというニューヨークの歴史という、ニューヨークに住むオランダ人の移民についての本っていうのがあるそうで、そこでアービングがあのオランダ系の名前であるディードリヒ・ニッカ・ボッカーというペンネームを用いたと。でこの本が人気を博したそうです。で次第にニューヨークの、まあ、あのいわゆる何て言ったらいいんでしょうね、あのオランダの移民の方の子孫のことをニッカ・ボッカーと呼んだというふうに言われています、はい、であの半ズボンっていうので広まっていたそうなんですね。でじゃあなぜ広まったか、その、まあ、彼らの履いてる短ズボンがってことなんですけど、裾がまあ邪魔にならないということで、あの野球、ゴルフ、乗馬、あと、まあ、自転車ですとか登山などのスポーツウェアとしてまあ用いられたっていうことなんですけども、ただあの日本だとそうじゃないんですよね。あの長ズボンですし、あとまあなんて言ったらいいんでしょう、結構その風をこうバタバタさせるというかっていうような作りになっております。でまあ言ったら膝下までこう丈があるゆったりとしたズボンなので、これでじゃあなんでこういう形状になったのか、まあ日本でなぜこうなったのかっていうのはちょっと僕も調べてもわからなくてですね、であのまあどうなのかなっていうのをこうなぜ広がってるのかなっていうふうには調べてみたんですけど、どうやら風を受けてバランスを取るというところが一つあるというのと、であと何かこう引っかかったりとかして怪我やっぱしやすいんですね。やっぱりこう機材とか釘もそうですし、こういうのがあるの でそういう時にまあダボッとしてると引っかかるのでっていうのがあるというのと、あと風になびいて風の強さが分かるとかそんなこともあるんだそうなんですけど、はい、ということでまあいろいろと機能性というかいろんな意味があってまあ、ああいう形になっているということなんですけど、機能性的にはですね、やっぱり足をなんか大きく開いたりとか膝を曲げたりするときにはやっぱ邪魔にならないんだそうですね。確かに僕も着ていたときに動きやすかったのは覚えてます。はい、なので、まあ、肌にこう密着しないっていうことでやっぱり怪我を避けたりとか、あと動きやすかったりとかで、あとまあちょっとバランス取るっていうのは僕はあんまりこう着てて感じたことはなかったんですけど、やっぱりこう職人さんの世界ですから、やっぱ何かしらそういうのがあるのかもしれないんですけど、そういうことで僕はゴールデンウィーク中によく働いていた現場で着ていたズボンのことなんですけど調べてみました。はい、なので皆さんももしよろしければ、まあそういう作業着を見たときはちょっとこう あれがニッカポッカだなとか、そういうのを思い出してもらえると、まあこれ幸いかなとは思っているんですが、まあなんでこの題材なんだろうかっていうのはちょっとやっぱり僕も話しながら思わなくもないんですけども皆さんね休日中ですからね、なんですけど、はい、そういうのがあります。ただ最近やっぱりこうオリンピック的な、あオリンピックは言っちゃいけない、最近そのスポーツの祭典の問題とかもあって、多分工事現場の方とか忙しいんじゃないかなっていう気もするんですけどね、休日も働いてる方がいらっしゃれば、まあ多分なんかいろいろと大変なんだなっていうのをちょっと思ったりもしてみるのも一つ優しさかなと思ったりはしてます。はい、ということで聞くもんの朗読をみんなで聞いてみようのコーナーです。はい、今回の朗読も井田ありささんによる朗読で、ハンス・クリスチャン・アンデルセン醜いアヒルの子になります。ぜひお聞きください。
醜いアヒルの子、ハンス・クリスチャン・アンデルセン、翻訳菊池寛、語り、井田ありさ。
それじゃ、 我々偉い方々が何かものを言う時でも意見を出しちゃいけないぜ。
こんな風に言われて、コアヒルは一人でめいりながら部屋の隅っこに小さくなっていました。そのうち暖かい日の光やそよ風が戸の隙間から毎日入るようになり、そうなるとコアヒルはもう水の上を泳ぎたくて泳ぎたくてたまらない気持ちが湧き出してきて、とうとうメンドリに打ち明けてしまいました。すると、
バカなことをおいでないよ
とメンドリは一口にけなしつけるのでした。
お前さん、他にすることがないもんだから、馬鹿げた空想ばっかしするようになるのさ。もし喉を鳴らしたり卵を産んだりできれば、そんな考えはすぐ通り過ぎちまうんだがね。
でも水の上を泳ぎ回るの実際愉快なんですよ、とコアヒルは言い返しました。まあ水の中にくぐってごらんなさい。頭の上に水が当たる気持ちの良さったら。
気持ちがいいだって？まあお前さん気でも違ったのかい。誰よりも賢いここの猫さんにでも女ご主人にでも聞いてごらんよ。水の中を泳いだり頭の上を水が通るのがいい気持ちだなんておっしゃるかどうか。
メンドリは躍起になってそういうのでした。コアヒルは、あなたには僕の気持ちがわからないんだと答えました。
わからないだって？まあそんな馬鹿げたことは考えない方がいいよ。お前さん、ここにいれば暖かい部屋はあるし、私たちからはいろんなことが習えるというもの。私はお前さんのためを思ってそう言ってあげるんだがね。とにかく、まあできるだけ早く卵を産むことや喉を鳴らすことを覚えるように押し。
いや、僕はもうどうしてもまた外の世界に出なくちゃいられない。
そんなら勝手にするがいいよ。
そこでコアヒルは小屋を出ていきました。そして間もなく泳いだりくぐったりできるような水のあたりに来ましたが、その醜い顔形のために相変わらず他の者たちから邪魔にされ跳ねつけられてしまいました。そのうち秋が来て、森の木の葉はオレンジ色や黄金色に変わってきました。そしてだんだん冬が近づいて、それが散ると寒い風がその落ち葉を捕まえて冷たい空中に巻き上げるのでした。あられや雪を催す雲は空に低くかかり、大ガラスはシダの上に立って、
カーカー
と鳴いています。それは一目見るだけで寒さに震え上がってしまいそうな様子でした。目に入るものみんな、何もかも、コアヒルにとっては悲しい思いを増すばかりです。ある夕方のことでした。ちょうどお日様が今、キラキラする雲の間に隠れた後、水草の中から、それはそれは綺麗な鳥のたくさんの群れが飛び立ってきました。コアヒルは今までにそんな鳥を全く見たことがありませんでした。それは白鳥という鳥で、みんなまばゆいほど白く羽を輝かせながら、その格好のいい首を曲げたりしています。そして彼らはその立派な翼を張り広げて、この寒い国からもっと暖かい国へと海を渡って飛んでいくときは、みんな不思議な声で鳴くのでした。コアヒルはみんなが連れ立って空高くだんだんと登っていくのを一心に見ているうち、奇妙な心持ちで胸がいっぱいになってきました。それは思わず自分の身を車かなんぞのように水の中に投げかけ、飛んでいくみんなの方に向かって首を差し伸べ大きな声で叫びますと、それは我ながらびっくりしたほど奇妙な声が出たのでした。ああ、コアヒルにとってどうしてこんなに美しく幸せらしい鳥のことが忘れることができたでしょう。こうして とうとうみんなの姿が全く見えなくなると、コアヒルは水の中にぽっくりくぐり込みました。そしてまた再び浮き上がってきましたが、今はもうさっきの鳥の不思議な気持ちにすっかりとらわれて我を忘れるくらいです。それはさっきの鳥の名も知らなければどこへ飛んでいったのかも知りませんでしたけれど、生まれてから今までにあったどの鳥に対しても感じたことのない気持ちを感じさせられたのでした。
はい、というわけで、聞いていただきました、醜いアヒルの子ですね。この、まあ、前回とかも話したんですけれども、この作品をちゃんと僕は読んだことがなかったなと思ってまして、で朗読でやっぱりこう聞くとより感情が揺さぶられると言いますか、まあ翻訳も素晴らしいんですけども、というふうに思ったりしてます。やっぱりこう自分の中でアヒルにどうしても気持ちが寄っていってしまいますね。でオチは分かっているわけなんですけども、まあ、僕の場合はです、知らない方も多いかもしれないんですけど、オチは分かってるんですが、まあなんというかきっといいことあるんですよ、けどやっぱ分からない、本人は分からない。でどこかしらで何かしらを投げ出していたらそうはならなかった可能性もあるって考えると、やっぱりこう人生何が起きるかわからないっていうこの当たり前のことと、でまあね、幸せってなんだろうっていうのをこう改めて感じさせていただく話かなと思ったりしております。はい。であとはね、どうしてアヒルのこう中にアヒルのこの卵が入ってたのかなっていうのはちょっと僕は気になったりはしたんですけど、どうしてっていうだけですよ、これ物語としてなんですけど、思ったりはしたんですけど、そこにも何かドラマがもしかしたらあるのかもしれないと思ったら、なんかいても立ってもいられないというか、楽しい気持ちにもなりつつ、ワクワクした気持ちにもなりつつ、悲しい気持ちにもなるという、なんか不思議な感慨深いものがある物語です。はい、というわけでエンディングです。はい、そろそろではエンディングのお時間です。30分本当にありがとうございます。告知という意味ではキクボンで無料の朗読たくさん配信させていただいてます。もう間もなく200冊になろうとしている時期なんですけれども、まあ、お金を払って朗読を聞いていただくことはもちろんできるんですけども、キクボンはやっぱり無料の朗読っていうのをたくさん出しているっていうのが一つの特徴だったりはしてます。でもしよろしければ本当に朗読を純粋に楽しんでいただけると非常に嬉しいかなと思ってます。はい、ということでお約束のことを言わせていただきます。ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討ください。ハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨しております。はい、というわけで番組のお相手は RRJ 広報部総次郎でした。また来週お会いしましょう。それではおやすみなさい。